ポットナインティーズ木曜担当のやつはどうせ教育のこと話すんだろ。生徒の視点と先生の視点、どうせこれだろと水曜の人が言ってました。おい若さん、正解ね、正解。他に話すことないのかとね、もう見透かされてるね、一個下のやつに見透かされてる、他にお前言うことないのかと、いうことを一個下の水曜日パーソナリティに言われちゃってますけど、他に話すことないんだよね、ないんだよね。今週のトークテーマ視点、トークテーマ提案者宮沢賢さんでございますけれども、はい、視点。そして毎回、まあ、大体毎回、トークテーマに合わせてちょっとこう、何、うまいことを言おうとする感じあるじゃないですか。兄弟論の時に、京都大学で絡めようとしたり、ウェントさんの時に僕らのお盆休みっていうテーマだった時は、テレビアニメ僕らのとかけたりとかね、私服の時は、カジュアルな服装がうんぬんかんぬんの方の私服の話をしたりとか、いろいろね、やってたんですけども、今回ね、視点力点作用点で行こうと思ったら、月曜日に言われちゃったっていうことで、もう特に言うことはないっていうことでございます。はい、視点ね。あ、教育以外一個見つかった。よし、じゃあそれで行くぞ。わっはっは、水曜の人残念でした。教育以外のことも話そう。はーい。ポッドキャスターとしての視点って話は、いいでしょう。でも、それとちょっとリンクしてるものがあります。作曲者の視点。そして、これなんていうのかな。視聴者、リスナーの視点、これ違うんだよね。なんだろう、まあ、僕は作曲したことがあるというか、ボーカロイドめぐりねるか持ってます。何曲かニコニコ動画にも動画ね、オリジナル曲投稿したりとかしてます。作曲は一応ね、簡単な趣味としてはやってはいるんですけれども、自分が作った曲ってね、なんていうのかな、自分にまだ子供がいないですけど、なんだろう、自分の子供は可愛いみたいな感覚にちょっと近いのかもしれないなって思いますね。自分がね、一生懸命考えたメロディー、一生懸命考えた歌詞、一生懸命考えた、アレンジとともにね、まあなんかこうイラストとかをどっかで探してね、借りて、で作品として投稿するわけですから、結構どんな曲にも愛着があるんですよね。どの曲も好き、どの曲もまあ自分の子供のように可愛いみたいなのがあるんだよね。欠点が見えないんです、どの曲悪いとかね。最近オリジナル曲を他の人に聴かせる機会っていうのが、よくわかんないけど結構あってですね、ある人に言われました。ケクノさんの曲って装飾がないんですよね。味気ないというか、もうちょっと重みがあってもいいと思うんですね。なるほどと思いました。はい。これなかなかね、言われたら確かに、ああ、そうだねっていう風になったんだけど、言われるまでほとんど気づかなかったポイントなんですよね。確かになんか、明らかになんかプロが作るような音楽と僕が作る曲にはなんかこう同じように iPad で、とかパソコンとかでスピーカー通して聞いててもなんか違うなっていう、感覚があった。それの一つが多分その音の厚み、その裏の後ろの装飾とかがないっていうところで、まあ素人っぽい軽さが出たのかなっていうようなね感じ。まあもちろんそれ以外にもいろいろあると思うんだけど、装飾が軽いっていう風に、作曲者だから自分が関わっているから気づかないポイントってのがあるんだよね。これはポッドキャストも同じ。まあ自分がね、パーフェクトだ、自分が話してることがパーフェクトだと思ってポッドキャストは話してはいないけど、 自分がやってることが 100% 間違ってるって思ってはいないでしょ。どっかかっかやっぱり自分の放送にはいいところあるし、逆に悪いところもあるはずなんだ。ね。で、自分のものってなんか見落とすんだよね。自分の悪いところってこう、見たくないなのか、無意識的に見たくないっていう思いからなのか、結構目をね、背けたりとかしちゃうっていうことが、須藤さんがね、月曜日に言っていた、ポッドキャスターとしての視点でも同じだし、今僕が言った作曲者としての視点としてもあると思います。これは作詞も同じだと思うんだけどね。作曲とかアレンジとかやってると余計にそう思いますね。なんか自分が、やっぱり自分の作品っていうのは自分のですから、自分の子供のように可愛く思っちゃうような気がします。うん。っていうね、教育以外の視点も思いついたんで、今5分話しましたけど、5分程度しかまあまあまあ時間持たないということで、こっからは水曜の人がね、なんかね、どうせ教育のことだろうと、こんな言い方でこんな言い方でね、水曜日の一番最後の方をお聞きください。どうせ教育だろうと、言ってましたからね、すいません嘘ですけれども、もっと優しくね、きっとそうでしょうという話をしてましたけど、うん。行きますか。じゃあその教育の話、大事な視点は実は3つなんです。2つじゃないんです。先生と生徒だけじゃないっていうこと。先生の視点、生徒の視点、そして塾だと保護者の視点っていうのが出てくるんです。あともう1個あえて言うのであれば経営者としての視点。先生と生徒の視点っていうのは確かに意外と難しいんです。個別指導だとさらに余計難しいところがあるんですね。どこの地域にもまあ個別指導の塾ってのはあると思います。僕の所属しているまあアルバイトの塾ってのは、まあ先生一人が生徒複数人、最大5人見るっていうスタイルの個別指導の塾です。1対5です。はい。授業中先生用の椅子ってありません。だって先生動かないといけないから5人分の椅子があって、そこを、あの生徒教えて、あの生徒教えて、あの生徒丸付けしてみたいな感じで、あちらこちら動かないといけないから椅子持ってないんです。授業中ずっと立ち仕事です。で、一応マニュアルってのがあるんです。教師マニュアルみたいな、教師の質向上マニュアルみたいなのがあって、たまにこうチェックボックス方式になるやつを上司にチェックされたりとかするんですね。で、それによって成績が良ければ給料アップみたいな昇給とかっていうのがあるんですけれども、その教師チェックマニュアルみたいなやつの項目に一つあるんです。椅子がない仕事なんですけれども、これ生徒の回答を丸付けするとき、あるいは生徒に解説するとき、生徒と同じ目線で、従って机の横にかがんで指導をしなさい。つまり生徒を上から見下ろして丸付けをするなよ。生徒を上から見て解説、丸付け、指導をするんじゃないよ。ちゃんと座ってるか、まあ、つまりしゃがんでいるかどうか、そういう、まあ、生徒と同じ目線で見ることによって、生徒が安心するよとか、萎縮しないよっていう、まあ、狙いがあるよっていうようなことを、まあ、授業の、まあ、アルバイト始めた時の本部での研修の時に教わったんですけれども、めんどくせえなーって思ってたんですね。1対5だと、あの生徒教えて、あの生徒教えて、あの生徒教えて、ずーっとその繰り返しなんですよね。1対5ですから、ある生徒の宿題チェックして、ある生徒の丸付けをして、ある生徒の方程式の解説をしてなんてやってたら、本当に授業中汗かくんですけど、その中で立ったり座ったり繰り返して、結構腰膝にね、俺まだ21ですよ、来るんですよ。めんどくさい上に膝腰に来るって嫌なんで、椅子よこせ椅子をと思うんですけども、うん。ってことでまあ座れと。いうことをよく上司からも言われていました。ぶっちゃけた話ってね、 生徒に聞いてみた。うん。僕結構そういう塾の、まあ内部事情じゃないけど、まあそういうメタ発言っていうのを生徒によくしてるんですね。いやーと、お前らも学生、大学生になったら講師になれるぞと。時給コンビニよりいいぞと。うん。まあそりゃそうだって感じですけど、まあそんな話をして、あのね、先生方ってこうやって上司にチェック受けるんだけどねっていうふうに言うんだよね。で、一応マニュアルでは、生徒と接するときって、丸付けのときとかってしゃがまないといけないんだけど、これについてどう思うってこう中学生に聞くんだよね。したら、座るの嫌だって。先生がそこで座ってんのマジで嫌だって。なんかこう、ちゃんと向き合ってるって感じがして嫌だ。逆に。うん。っていう風に、まあこれ一昨日だったかな、言われました。うん。だったら立ったまんまなんか軽いノリで、アドバイスとかくれた方が自分もこっちで作業しやすいから、みたいな。うん。なんか、先生にしゃがまれると、改まっているように見えてなんか嫌だ。っていう感じ。うん。っていう風に言われました。あとね、これも言われた。先生が立ってるのにも違和感がある。あっちらこちら行ったり来たりすること自体が。先生に椅子がないっておかしくない?みたいなことも言われました。おーっと、これは思った。おっとっとね。先生と生徒の視点っていうの大事なんだけど、実はマニュアル自体が、生徒の気持ちってのを分かってねえんだなっていうこと。その、生徒を上から見ない。生徒と同じ目線で見るよっていう、こと、ね、生徒を上から見て萎縮するような感じにしちゃダメだよっていうこと自体が生徒の気持ちではなかったっていうことだよね。まあそういう生徒もいるっていうことだけですけれども、はい。だから必ずしもマニュアル通りに動くことが生徒のためにはならないっていう一つ一例ね。これが先生と生徒の視点です。の違いね。ずーっとマニュアル通りにやっていくと、マニュアル通りの講師の視点、先生の視点では、しゃがんだ方がいいんです。同じ目線だから、低いから。なんだけど、生徒から見たら、確かに俺もよくよく考えてみた。生徒の机に試しに俺、授業後に座ってみた。で、そこに、ちょっと別の先生のね、じゃあ先生、ここにちょっと座ってみて、って言って。違和感ありありなのね。皆さんもイメージしてください。自分、なんか机があって、机の横に先生がしゃがんでいて教えてくれるっていうシチュエーション。違和感あるよね。あるよね。ちょっとだけだけど、まあ、あるよね。まあ、ちょっとかどうかわかんないけど、あるでしょ?っていうことですよ。っていうふうに、まあ、ぶっちゃけたメタ発言っていうのが結構、まあ、今回は参考になったなっていう一例ね。うん。っていう、まあ、先生と生徒の、まあ、視点ってのがあります。はい。あと、塾だと忘れちゃいけないのが保護者の視点です。保護者です。保護者の視点って結構、まあ、難しいものでね、まあ、よくある話なんです。成績が伸びないから、ね、思ったよりも、まあ子供の成績、期末テストの成績が悪かったから、もう塾変えると。こんな塾ダメだと。結果が出せない塾なんかいらない。他の塾行くわと。親が強く言ってる。で、子供は嫌だと。この塾楽しい。この塾勉強になる。この先生すごくわかりやすい。で、先生は、まあ先生でいろいろまあ思いがあるんですけれども、保護者の思い。保護者がどういう思いで塾に入れてるか。点数上げてほしいんだよね。志望校に入れてほしいんです。札幌市内っていうのは基本的にまだ、公立高校に入れるやつが頭いいやつみたいな風習がやっぱりあります。東京とかだとやはり、あっちですか、私立のいい、金かけていい教育受けているっていう方がいいっていう印象があるような気がするな。その辺はやはり地方と都会とで若干の差はあるとは思うんですけれども、札幌ってか北海道内は今のところまだ公立志向がすごく強い。まだ未だに極端に強いです。要は、公立高校に受からせるだけの十分な学力を模擬テストとかでね、例えば合格率何パーセントみたいな十分な結果出せないような塾には、入れたくないと。 そんな塾いらない、他の塾に切り替えると、すぐ結果出せる塾なんてきっとあるよという感じ。親は結果が欲しいんです。子供が必ずしも結果欲しいかどうかに関しては、これがよくわからないんです。これが結構ブレがある。生徒によっては、勉強が楽しいって、この先生の話なら聞けるっていう、ことがあるんですよね。そういう先生に教わりたいんです。満足度ってのはそういうこと。生徒と保護者の視点、両方ともお客様なんだけど、お客様の満足度って実は保護者の視点と生徒の視点っていうのがあって、生徒の視点って授業の満足度なんですよ。それは点数が上がるか上がらないかじゃなくて、ちゃんと分かったとか楽しいとか、そういうそこなんですよね。で、そこがかな、ね、そこが必ずしも生徒はいいんだけど、保護者との満足度につながるケースとつながらないケースが、あったりとかするんだね。保護者の満足度っていうのは、結果が欲しいっていう場合と、うちの息子全く家で勉強しないの、家庭学習定着してちゃんと勉強するっていう習慣つけるように指導していただけませんでしょうか、すいませんと、こういうこと家庭でやるべきことなんでしょうけど、すいません塾でも指導してやってください、お願いします、みたいな人もいる。結果が欲しい親と、家庭学習習慣をつけてほしいって願ってやってくる親がいる。まあ、家庭学習習慣身につけてくださいっていう風に頼んで申し込んでくる親っていうのは、やっぱり、そういう人たちは相当塾に入れるだけで満足度おのずと高くなります。塾の宿題が結構多くなればなるほど。子供が、一生懸命机に向き合って問題解いて、いろいろやっているっていう姿を見ているだけで、あーという思い。それだけでもお客様満足度っていうのは上がったりします。満足度っていうのは、まあ、いろいろあるよってことです。生徒だけじゃないんです。だから結果を出さないといけないんだけど、だからといって、結果が全てとも言えないよってこと。もちろん塾だから点数上げないといけないんだけど、点数ばっかりに追われて子供が辛い状態になっていくっていうのも嫌だから、楽しい塾にしようねっていう思いが逆にあったりとかするわけだよね。っていう話。で、最後に、経営者の視点の話をします。塾業界ってのは、全員が全員教科指導をやってるわけではないよ、当然ね。教師はまた別ね、学校の教師は。管理職の教頭でさえも授業することが一応定義上はできるんですよ。校長はできないんだけど、教頭先生に関しては、指導を行うことができるっていう風に学校教育法の方で決まってます。学校教育法の方で、例えばその主幹教諭が何でとか、教頭が何でとかっていう、一応定義っていうのは決まってます。校長は授業できないけど、教頭は授業できる。ほとんど教員って授業できるんです。教科指導ができるんです。塾はちょっと違う。ね。特に田舎の個別指導塾だと、先生って大体学生バイト講師なんだよね。で、正社員はお客様対応の営業の仕事だったりとか、そういう仕事なんだよね。で、本部では係長とか部長とかがいて、あと、教務課がなんかテキストを作成したりとかね、しているっていうことで、正社員になると授業ができない。もっと言えば正社員になっちゃえ、なっちゃうと、生徒との触れ合いがなくなるんですよね。で、もっと言うと、そういう人たちが理念を作ってるんで、例えばこういうことが起こります。僕の、ところで本当にあった話なんですけども、塾全体経営者側が掲げている指導理念、こういう風に指導しろっていう理念と、うちの教室の事情とがマッチしないと、つまり、指導理念と合わない教室っていうのが出てくるっていう問題ね。経営者としては、まあ、売り上げが良ければまあいいんだけど、ぶっちゃけた話、売り上げればいいんだけど、こういう思いでっていう、各企業ごとのまあ理念ってあるよね。その理念に合わせて指導ってやっぱりしてほしいんだよね。そこがまあ差別化だったりするんだよね。今札幌市内もう塾なんてもう飽和状態です。もうあちらこちらに塾がある。僕が今アルバイトしてる塾だと、半径50メートル圏内に3つ4つ個別指導の塾があります。っていうぐらい、まあ、飽和状態の塾、もう競争も激しすぎます。 っていう状況の中で、うちの塾がいいんだっていう風に、するためにはやはり差別化が必要なんだよねって時に指導理念なんですよ、経営者側が掲げている。そこと現場のミスマッチってのがまあよく起こる。うん、まあそういうところですよね。まあいろんな視点がありますと、子供の成績を伸ばすっていう時にいろいろ考えないといけないんですよね。経営者は経営者で、うちの塾に入ってくれたお子様にはこういう指導理念に基づいて、自主的に勉強する意欲を、身につけさせるとともに成績を上げて自分の進路実現にみたいな思いが多分あるんだよね。で、保護者は保護者で自分の息子にね、勉強の習慣つけてほしいとか、公立高校に受かってほしいとか思いがあるんだよね。で、先生は先生で自分が担当している生徒にはこの分野の問題分かってほしいっていう思いがあるし、生徒は生徒でこの問題ができるようになりたいとか、この高校に入りたいとか、例えば、宇宙飛行士になりたいとか、そういう具体的な夢にも、に向かっていくっていう思いがあって、まあ、みんな多分、遠い、ね、大きい目標、大きい思いは共通なんだけど、どっかでズレが生じると、こう、歯車が合わないというか、っていうところから、だんだんね、こう、歪みが出てきて、誤解が生まれ、なんかね、思いもよらぬ結果になって、気づいたら意外な生徒が退塾しちゃったなんてことが、あって、結構先生が傷つくなんてこともまああるんですけれども、思い入れのある生徒が、まあとある特別な理由でこう退塾みたいなね、意外な理由でね、みたいなのがあったりとかしますけれども、うん。良かれと思ってやったことが、みたいなね、こともよくある話です。はい。なんかあったのみたいなね話ですけれども、はい、まあ塾だといろいろあるんだよってことですよ。はい、教育における視点っていうのは、まあ学校教育だとね、生徒と先生と、あとなんだよ、地域とかの視点とかがま出てくるんだけど、まあ今回は塾の視点ということで、いうことですね。で、まあみんなもあるでしょ、学校いた時、学校でね、すっげーわかりにくい先生っていませんでした。中学でも高校でもいいんですけど、すっげーわかりにくい先生いませんでしたか。で、学年が変わって、教科担任、例えば数学の教科担任の先生が一気に変わった時ね、うっそーんってぐらいその先生の説明が、2年生の時超わかりにくい先生だった。3年になって神のようなわかりやすい先生が現れた。おーって感動するのね。なんでこんなにも教え方違うんだろうみたいなね、できるできるっつってね、上がっていくんですけれども、うん。まあ超わかりにくい、まあ高校2年生の時の生物の先生がいてね、で、まあ、僕の手元には教科書があったり、自分で買った参考書がちょっとね、置いてあったりとかしてるんですけど、俺だったらこう教えんなとか、ぶっちゃけこの一言でもうここって説明できるでしょということをね、まあよーく思ってました。特に英語だと。英語だけが俺得意科目だったから、英語に関しては、例えば仮定法過去。いや別に、いやこの一言で別に良くないとか。その時制が違うっていう話。別に、なんかこういう言い方したらもう終わるんじゃないみたいな、頻度の副詞は B 動詞の前、一般動詞の後ろ、いやってかノットと同じ位置じゃないみたいな、それだけで終わりじゃないみたいな、そういうことだよね。なんかもっと簡潔に言えるのに、この人たちなんか長ったらしく言ってなんかやだなみたいな、っていう思いがあって、だったら俺だったらこう教えるの思いが強かったんですよね。俺だったらこう教えんのになっていう、その思いがたまりにたまって塾の講師になってみたものの、まあ意外と思うようにいかないっていうね、俺だったらこう教えるっていうのが必ずしも生徒にとって分かりやすいとは限らなかったっていう、ことですけどね。でも今のはどうだろう、その頻度の副詞 always とか usually とかが B 動詞の前、一般動詞の後ろに来るよっていう風に覚えるよりは not と it が同じになるはずなんだよね。 I usually get up at 7 でしょ、I do not get up at 7みたいな時の not の位置と結局やっぱり usually の位置って変わんないんだよ、頻度の副詞って。で、not の位置を間違えるようなおバカさんってあんまいないじゃん。あんま。で、まあだから、まあ基本的には頻度の副詞の位置を教えるときに俺は、B 動詞の後ろ、一般動詞の前だよっていう風に、まあ一般的には従来はそういう風に言うけど、いや、not の位置って言ったらもう一言で、あーって言って生徒が納得したりとかね。っていう、まあ裏技じゃ、なんも裏技ではないよ。っていうか、not もたまにあの頻度の副詞的に使うことがあるので、みたいな話を、できる先生に俺はなりたい。そしてそういう先生が、塾にも学校にも求められていると思います。はい。それは多分みんなどこの人たちも同じ願いだと思います。そういう先生がきっと必要な気がします。そして俺はそういう先生を目指していく。仮に教師になれなくてもそういう知識を身につけていきたいななんて思ったりしてますよ。以上。ポットナインティーズ。もう間もなく最初の1年間が終わるのかな、はい、いうことでございます。実はあのポッドナインティーズというのは去年の今頃始まってます。構想自体はもうすでに始まってたんですね。スタートは2012年の10月からでした。ってことで、もう間もなくでポッドナインティーズ1周年ということですね。今まで聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。来年度っていうか、あの、2年目ポッドナインティーズもよろしくお願いいたします。はい。ということで、以上です。お相手はケクノ太郎でした。西暦2013年9月26日木曜日の、ポッドナインティーズ。